マタイによる福音書26章36節から。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。ペトロおよびゼベダイの子2人を伴われたが、その時悲しみもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず、私と共に目を覚ましていなさい。少し進んでいって、うつ伏せになり、祈って言われた。父よ、できることなら、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願い通りではなく、御心のままに。それから、弟子たちのところへ戻ってご覧になると、彼らは眠っていたので、ペトロに言われた。あなた方はこのように、わずか一時も私と共に目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬよう、目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに二度目に向こうへ行って祈られた。父よ、私が飲まない限り、この杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。そこで彼らを離れ、また向こうへ行って、三度目も同じ言葉で祈られた。それから弟子たちのところに戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている、休んでいる。時が近づいた。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう、見よ、私を裏切る者が来た。本日の説教題、御心のままには、マタイによる福音書26章39節から示されました。39節でイエス様は父なる神様にこう祈られます。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく、御心のままに。さらに42節では2度目にこう祈られます。父よ、私が飲まない限り、この杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。そして44節には3度も同じ言葉で祈られたとあります。イエス様はゲッセマネの園で3度御心のままに行われますようにと祈られました。神様の御心を受け入れることができますようにと。御心を受け入れることのできないご自分と激しく戦っておられたのでしょう。三度祈られたのは、イエス様がこの祈りに集中され、続けて祈られたからです。人間としては、到底受け入れることのできない神様の御心を何とかして受け入れ、御心が 実現するように祈っておられたのでしょう。イエス様が御心を受け入れ、十字架についてくださったことで、私たちの罪は許され、死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命に救い出される道が開かれました。私たちは、生きて働くキリストの霊であられる、聖霊なる神様に導かれて、その救いに至る道を歩んでいけばよいのです。父子聖霊なる神様を信頼して、導かれて歩んでいけばよいのです。大切なことはただ一つ。それは、救いへと導こうとして、私たちの手を握ってくださる。神様の御手を自分から払いのけてしまわないことです。この死の日に与えられましたマタイによる福音書26章36節以下をご覧ください。36節でイエス様は弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、私が向こうに行って祈っている間、ここに座っていなさいと言われました。イエス様は十字架につけられる前の晩、弟子たちと最後の晩餐の時を過ごされました。そして賛美の歌を歌ってから、オリーブ山のふもとにあるゲッセマネの園に行かれました。ゲッセマネはオリーブから油を搾る場所という意味です。イエス様はそこで神様の御心を受け入れるために祈りの戦いを始められたのです。37節にはイエス様はペトロおよびゼベダイの子2人を伴われたが、その時悲しみもだえ始められたとあります。イエス様は他の弟子たちを残してペトロとゼベダイの子ヤコブとヨハネの3人をお連れになると、悲しみもだえ始められました。それは十字架の上での死を受け入れる悲しみです。肉体の痛みも計り知れませんが、それはむしろ人間の罪を許すために、父なる神様の呪いをその身に引き受け、神様に打ち捨てられる悲しみです。そこで38節でイエス様は3人の弟子たちにこう言われます。私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。人の苦しみや悲しみを負われる主がこの時だけはご自分の苦しみや悲しみを弟子たちが少しでも共に担うものとなることを望まれました。そして39節で少し進んでいかれ、うつ伏せになり祈って言われます。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願い通りではなく、御心のままに。うつ伏せは、鞭打ちを受けるときの姿勢です。そして、徹底的な 従順と謙遜を表します。ここでイエス様は杯を過ぎ去らせてくださいとのご自分の願いより父なる神様の御心に、御心のままに全てが行われますようにとの祈りを優先させています。杯はイエス様の命を指し示す血が流され十字架の死を意味しています。ゲッセマネでのイエス様の祈りは神様の御心が実現しますようにとの祈りですが、そのために十字架の死を受け入れようとされる祈りでもあるのです。御心が行われますようにとの祈りは信頼の祈りであり服従の祈りです。父なる神様と共におられるインマヌエルであられる神様の独り子が父なる神様を信頼しその御心に従おうとされる信頼と服従を表す祈りなのです。信頼と服従を表す祈りはどのような困難の中にあっても神様の御心が行われることを信じて御心に服して歩むことができますようにとの祈りです。私たちはあらゆる時生きて働くキリストの霊であられる聖霊なる神様と共にあってイエス様のように祈ることができますし、イエス様のように祈らなければなりません。しかしこの信頼と服従を祈るときにイエス様は悲しみもだえられました。ゲッセマネでのイエス様の祈りは信頼と服従の祈りであるとともに苦悶の苦しみもだえの祈りでした。イエス様が悲しみもだえられたのはイエス様がこの時父なる神様と隔てられ孤独の中に身を置いておられたからです。インマヌエルであられるお方が孤独の中に身を置かれ悲しみもだえておられるのです。それはインマヌエルであられるお方救い主キリスト神様の一人も子なる神様だけが耐えることができる悲しみもだえなのです。イエス様を模範として私たちも従っていきますと簡単に言うことはできません。イエス様は多くの人神様が選ばれたすべての人のために契約の血を流されました。それは私たちの罪を許すために私たちの罪と罪が生み出す死と滅びを引き受けるためです。この悲しみもだえは神様の独り子であられる主イエスキリストだけがその身に負ってくださり飲み干すことができる杯です。私たちが神様から離れ神様との関係を破壊した罪のものであることはそれほどの重荷を主イエスキリストに負わせてしまうことなのです。イエス様のお名前は主は救うという意味があります。マタイによる福音書1章21節ではそのことを罪から救うと言い表しています。 罪から救うのでなければ、人間の本当の救いはないからです。神様への反逆や神様との隔たりである罪が打ち破られ、人間の罪が許されて、神様のものとして回復されなければ、人間の本当の救いは実現されません。そのための死を知る、死ぬことがおできになり、杯を飲み干すことがおできになるお方は、子なる神様のみです。神様の独り子であられる、子なる神様だけが、神様の御心を行い、私たちを罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出すことができるのです。主イエス・キリストの十字架の上での死によって、罪に勝利され、罪を許してくださり、人間の体のよみがえりと、人間を体のよみがえりと永遠の命へと救ってくださることこそが、神様の御心なのです。父なる神様の御心を信頼し、御心に従って十字架の上での死を引き受けるための、子なる神様であられる主イエスの信頼と服従と苦悶の祈りが、ゲッセマネの祈りなのです。誰にもゲッセマネのような危機があります。孤独と悲しみに耐え、どうにも受け入れられないことを受け入れなければならない時があります。そのような時にも祈りがあるのは素晴らしいことなのではないでしょうか。危機の中にあって、苦しみもだえながらも、神様の御心が行われますようにと祈り、神様を信頼して服従していくことができますようにと祈り求めるのです。それは、聖霊なる神様の御力によって与えられる奇跡のような出来事です。しかし、それよりも、イエス様が孤独と悲しみの中でゲッセマネで祈られたことの方が大切なのです。ゲッセマネでイエス様だけが祈られ、杯を飲み干され、神様の御心が行われたことが他の 何にも勝って大切なのです。イエス様がゲッセマネで孤独と悲しみに耐えて、どうにも受け入れられないことを受け入れてくださったからこそ、私たちはどんな時にも主我らと共にいますと言えます。どんな時にも神様が共にいてくださると信じて生きていくことができます。どんな困難の中にあっても、ゲッセマネで祈られた主イエスが共にいてくださることが、私たちに生きる力を与えてくださり、生きていくことに希望を与えてくださるのです。イエス様が苦しみもだえて祈っている間、弟子たちは眠り込んでしまいました。父なる神様の御心が実現するために、主イエスが苦悶の中で祈っておられるとき、私たちも眠り込んでしまいます。ペトロたち、三人の弟子たちの姿は、 私たち自身の姿です。主イエスは今日も私たちのところに来られて、私たちが眠り込んでいるのをご覧になっておられるのではないでしょうか。主イエスは今日も私たちの罪のために十字架につけられることを受け入れてくださり、よみがえりの栄光の中におられつつも、世の終わりまで苦悶の中で祈っておられます。主イエスは今日弟子たちのように眠り込んでいる私たちの罪に打ち勝ってくださり、私たちの罪を許し、私たちを主の民とし、信仰と希望と愛に生きるものとしてくださいます。そのために主イエスは苦しみを負われ、御心を実現するためにご自身を捧げられました。主イエスの苦難と死によって自分を神にして、父なる神様から離れてしまう罪を許され、私たちは神様との親しい関係の中に取り戻されました。苦難のために苦しみもだえながら、孤独の中に打ち捨てられるのではなく、父子聖霊なる神様の愛の交わりの中に受け入れられました。主イエスの父なる神様への信頼と服従により、また主ご自身が苦悶されながらも十字架という苦い杯を飲み干してくださったことで、救いがこの世界に実現したのです。受難節は主イエスを模範として、危機の中にあっても苦しみもだえながら神様を信頼して、御心が行われますようにと祈る時です。しかし根源的には主イエスの御苦しみによって救いに入れられ、救いの恵みによって満たされていることを覚える時なのです。主イエスが苦しまれている時に眠り込んでしまう不信仰から解き放たれ、感謝のうちに信仰が深められる時なのです。お祈りいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。イエス様が御心を受け入れ、十字架についてくださったことで私たちの罪は許され、死と滅びから体のよみがえりと永遠の命に救い出される道が開かれました。どうぞ私たち、生きて働くキリストの霊であられ聖霊なる神様に導かれて、父子聖霊なる神様を信頼し、救いに至る道を歩んでいくものとしてください。イエス様がゲッセマネで孤独と悲しみに耐え、受け入れられないことを受け入れてください。私たちはどんな時にも主は共におられると信じるものとされました。どんな困難の中にあっても、ゲッセマネで祈られた主イエスが共にいてください。私たちに生きる力と生きていくことへの希望を与えてくださいます。受難節は主イエスを模範として、危機の中にあっても苦しみもだえながらも神様を信頼して、御心が行われますようにと祈る時です。しかし根源的には 主イエスの見苦しみによって救いに入れられ、救いの恵みに満たされていることを覚える時です。どうぞ受難節を、私たちが主イエスが苦しまれている時にも眠り込んでしまう不信仰から解き放たれ、感謝のうちに信仰を深められる時としてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。